っぱり梅雨入りということなので、うん、梅雨入り梅雨明けの判断基準を教えていただきたいです、
うん、
まあ、雨の量ですとかいろいろあると思うので、うん、それと、まあ、外国で梅雨入りしましたとかっていうのはあんまり聞かないので、うん、外国ではなく、まあ、日本独特のものなのかなと梅雨は。
なるほど、
思いました。
うん、難しいんですよこれが、
はい、
梅雨入り、何をもって梅雨入りとするかという話ですね。そうです、はい、まずね、でまずね、例えば今日、まあ、例えば今日6月5日ですけれども、今日から梅雨に入りましたというのはやっぱりね、はい、言い切れないんですよ、基本的にはね。自然の流れなので、例えば雨の日が数日続いたとしても、はい、またカラッと晴れる日も当然出てくるわけですね、はい、それからもう本当に延々としとしと雨が降る場合もある。自然というのはそうそう簡単にね、決められない。
結構、まあ、この番組でもそういう判断基準とかお伺いしますけど、うん、やっぱりきっぱりっていうわけじゃない。
そうなんですよ、自然を 100% 予測することはできない、
うん、
は
い、うん、
でもやっぱりね、あ、梅雨に入ったんだ、
はい、
ということになればね、それなりの皆さん対策をするじゃないですか、まあ、大雨に備えてとかね、はい、も含めてですけどもね、うん、ですので ある程度梅雨に入ったっていう基準、まあ、基準と言えなくもないんですけど、基準とは言えないかもしれませんけれども、はい、梅雨の雨をもたらす、皆さんご存知、梅雨前線ってありますね。
はい、うん、あります。
梅雨前線っていうのは前線の種類の中でも停滞前線、停滞する前線ね、前線が動かない、停滞してしまう、
ずっといる、
そうそうそう、はい、でこれが日本付近、特に日本のまあ南海上あたりに停滞してしまうと、これも梅雨ですっていう、はい、そういうパターンですから、気圧配置である程度判断はできるんですね、はい、うん、ただしその梅雨前線の位置によってね、例えばそうですね、梅雨前線が日本海の方にまで上がっていったとしますね、はい、北の方にね、そしたら南の高気圧の圏内に入って今度は夏のようなお天気になったり、また前線が、少し南に降りて日本列島から離れたら、
はい、
今度はちょっとまた乾燥したやや冷たい空気が流れ込んだりと、うん、前線、停滞前線とはいえ微妙に動くので、
はい、
その位置によって、しとしと雨になるのか、カラッと晴れてしまうのか、これはまた難しいところ、うんうん、
少しずつ動く、
そうなんですね、はい、だからなんとなく自然になんとなく雨がちだなっていう梅雨入りが、まあ、基本的には一番多いですよね、
はい、
で梅雨明けも一緒です、うんうん、同じようなパターンで、一気にカラッと晴れて、わ梅雨明けだ、でも前線がまたね停滞しちゃうと、
はい、
梅雨に戻る、そういうパターンなので、なかなか難しいところではあるんですが、基本的に、まあ、近畿地方の場合は、平年の梅雨入りっていうのは6月の7日前後、
はい、
7日前後ね、
前後
7日とは言い切れないんですよ、ですからね、ま
あ、そのあたりということで、う
ん、で梅雨明けは平年ですと7月のまあ17、18、19、このあたりでしょうか。
結構長いんですね、梅雨明けって。
そう、これね、皆さんおっしゃるんですけど、はい、思ったよりも長いんですよ梅雨って。
7月の下旬まで。
そうだから夏休みに入る直前ぐらいまでは梅雨なんですよ、まだね、平年だとね、
はい、
うん、
でもそこまで雨が続いているっていうイメージがないです。
ないですか、
ね、はい、
うーん、
まあ、統計すると多分降っていて梅雨前線がまだいたっていうこと、
ね、ただねこれもからくりがあって、今僕がお話ししたね、はい、梅雨入り梅雨明けと、これ平年でしょ、
はい、
平年っていうのは過去30年間を平均してます、
はい、
平均しちゃってるわけね。だから年によってすっごくばらつきがあるんですよ、
うん、
うん、なので例えばもう気圧配置はもう梅雨明けだってなっても、
はい、
例えば突然低気圧が、ね、すごい雨をもたらしたりすると、あ、やっぱり梅雨明けはこれはまだ早いんだなってなる場合もあるし、うん、ただそれも梅雨前線による雨じゃないからこれは梅雨明けでいいんじゃないかと、
はい、
あ、ね、低気圧も通過だからとか、
ね、難しいですね、
これがね、
うん、そんな複雑な梅雨入り梅雨明けが
ということなんですね、
基準が、
はい、なんとなく頭の中モヤモヤで終わってしまいましたから。
そうですね、
そういうもんなんです
梅雨と同じようなモヤモヤ感が。
そうそう、自然というのはそういうものなのでね、参考にしてください、
はい、はい。